ここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。さてまずはじめに匿名さんからいただきました。妙慶さん、以前猫の鳴き声や鈴の音が聞こえる相談をしました。主婦です。放送の中で回答していただき本当にありがとうございました。妙慶さんのお言葉で救われる気がいたしました。過去にこのような経験をしたことがなかったので毎日不安でした。お言葉通りこれからリラックスして過ごそうと思っております。本当にありがとうございましたとのことです。あ、わざわざお手紙をくださいましてよかったです。そうですよね、なんか自分だけ音が聞こえる、それも過去一緒に暮らした猫ちゃん、鈴の音が聞こえる、一体何だろうか、いろんなことを考えますよね。中にはあの人の夢を見るけどどういうことなのっていう相談を受ける時があります。前うちのお寺でね、お彼岸のお参りがあったんです。その時に私の華道の師匠の、娘ご夫妻がいつもお参りに来られるんですね。ご門徒でもあるんですが、すると娘さんが私にこう言ったんです。ねえねえ妙慶さん、いつも母の夢見るのよ、あれから亡くなって何年も経つのに母の夢を見るのよ、っておっしゃったんです。お母さんの夢を見たりお父さんの夢を見る、つまり身内の夢を見るということは、私たちは無意識の中でやはり不安を感じているということなんですね。特にお母さんの夢を見るっていうのは安心感を得たいときによくお母さんの夢を見たりします。どこかで不安という意識があると夢の中でお母さんの存在をもう一度こう回想するっていうことがあります。またもう一つはね、夢は脳の記憶を整理する役目があるんです。すると大切だった方が夢に出てきてあの時のことを思い出したりできるんですね。そしてもう一つは亡き人からのメッセージもあるということもあります。ちゃんとこれから生きてるあなたがお念仏申してくださいね、どうかどうか仏様の教えに出会ってくださいねというメッセージでもあると思うんですよね。だからなんか悪いように考えるんではなくて、そうか、私はこういうことがあったから、あ、なんかきっと嫌なことがあるんじゃなくて、夢を見ることによって何か音が聞こえることによって何かメッセージをいただいてるんだなということをね、明るく受け取っていただけたらなと思います。大阪堺市よりありがとうございます。さあ続いての方です。コロタンさん、ありがとうございます。猛暑日だったのがお彼岸の花が咲きましたね。そして徐々に季節は秋へと行ってます。人間より季節は優秀ですね。植物もすごい記憶力ですね。私もそんな能力を分けてほしい。コルタンさんありがとうございます。人間だけがやはりどうしてもこの思いっていうのを持ってるんですね。でこの思いは必要なんですが、これが自分の都合のいいように思いをコロコロ変えようとすると、自然さんの方、植物と同じような生き方にはなれないんです。だから植物は優秀な記憶力とおっしゃってたんですが、もう自然はあるがままに生きてるっていうことなんです。今日法話をさせていただいたように、もうそのままの私を生きていくっていうことなんですね。これどういうことかと言いますと、私の友人僧侶の話なんですけど、私は大谷専修学院っていうところを卒業しました。大谷専修学院っていうのは全寮制なんです。全寮制が嫌だなと思う方もいるんですが、全寮制には意味があるんですね。この友人僧侶はお寺の一人息子でした。いずれか寺を継がなければいけない、もうストレスを抱えて大谷専修学院に入ったんですね。そして大谷専修学院というところはほぼ僧侶になるという方が来られてるんです。そんな学校で 先輩はこう言ったんです。僕お寺なんか継ぎたくありません。それを聞いてた竹中智秋先生という当時の院長先生がいいですねって言ったそうです。びっくりしたって言うんです。私は寺なんか継ぎたくないって言った時に何を考えてんのかね、ここまで来てって言うかなと思ったら、竹中院長先生がいいですねって今継ぎたくないっていう気持ちを受け止めてくれたそうです。さあ寮生活が始まりました。寮ということは同室は今まで一緒に生きたことも住んだこともない人と一緒になるわけです。少し障害を抱えた S 君という人が同じ部屋だったそうです。障害を持ってますから、やはり私の友人僧侶とは行動が違うんです。やっぱり遅いんです。覚えも悪いんです。だんだんイライラきて担任の先生にこう言ったそうです。すいません、 S 君施設に入れた方がいいんじゃないですか。すると担任の先生は君にも問題があるかなって言われたそうです。 S 君は施設に行った方が逆に周りのスタッフに助けられていいんじゃないかっていう意味でも言ったのに、それを言う君にも問題があるって言われて彼はびっくりしたそうです。それでずっと過ごしているうちにできない人の友達のことも気になり、あの人は遅刻する、この子は覚えが悪い、だんだんだん人を指摘するようになったそうです。それまた正直に担任の先生に言うと君にも問題があるなってまた言われたそうです。なんだこの学校は、僕をかばってくれないじゃないか。イライライラしている時にまた全然違う先生がある日廊下で、なあなんとかくん、なんでそんなに格好つけるの、なんで完璧に生きようとしてるのって笑顔で言ったそうです。え、担任の先生しか僕のこと知らないと思ったのに、この先生僕のこと知ってるんだ、見てるんだ。反発心も出たけどちょっと嬉しくなったそうです。ある日公園に遊びに行ったそうです。それはもう担任の先生も含めてみんなと遊びに行った時に喉が渇いたんで、ああ公園にあるあの蛇口のお水のも、しかもその蛇口のお水は3つあったそうです。どれが冷たいかなと思って同室の S 君に聞いたそうです。 S 君、あの3つの蛇口水どれ冷たいと思う。すると S 君は一番奥の水が冷たいと違うかって言ったそうです。ふんまかって言いながら一番奥の蛇口に出てくるお水を飲んだら本当に冷たかったそうです。え、ちょっと待って、二つ目の飲んでみよう、三つ目の飲んでみよう、やっぱ一番奥のが冷たい、なんでわかるの。わかんない。それをまた担任の先生に聞いたそうです。 S 君はな、純粋なんや。誰ができるできんとかなくて、自分の与えられた命を一生懸命に生きてる。朝目覚めたら、ああ太陽が出たな、あ今日はお友達元気だな、すべてを純粋に受け止めてるから、純粋に物事が見える。君はいろんな計算があるから純粋に物事が見れないんだよって言われたそうです。その時にいよいよ自然から学ぶ、自分の思いだけで自我だけで生きるんじゃなくて、そうか風が吹いたか、そろそろこの季節か、ああ今日はこの人ご機嫌斜めか、そんな日もあるかというふうに純粋に物事を受け止めた時に植物と同化していけるのかもしれません。話が長くなりましたが、コロタンさん、もうそのまま純粋に生きていけたらいいですよね。さあ続いての方です。おはがきいただきました。コスモスさん、ありがとうございます。夫が介護のために離れた田舎に帰省しております。車のない私は電車とバスで移動が大変です。だけれどもいろんな方が周りにいて協力してくれますとのことです。そうでしたか。介護のために電車そしてバスの移動で本当お疲れ様です。その中コスモさんを見ながらいろんな方が援助なさってくださってるんですね。ありがたいですね。さあ続いての方です。おはがきいただきました。コマドリさん、ありがとうございます。この危険な危険な猛暑から一転、秋の気配に変わりました。電話 メールがダメですけど、この下手な文字ですけどおはがきが届いて、このリスナーさんと共有できること嬉しいですとのことです。また心が折れそうな時、にっこりができない私ですとのことです。ああ、そうですね、この番組ってね、お便りはもちろんメールも多いしファックスもいただくんですが、お手紙とかおはがきも多いんですね。わざわざ切手を貼ってくださって本当にありがとうございます。そのことをまたね、嬉しいと言ってくださってるコマドリさん、そして心が折れた時にっこりができない、これも自然なことです。誰でもできないですよ。辛い時にニコなんて笑えない。でも改めてこの命があるんだよな、こうやって泣いたり笑ったりするのはまずこの命があるんだよな、命があるんだよな、そう思いながら、まず自分が今心臓さんが動いてる、手が動くんだっていうことに喜んでいきたいですよね。コマドリさん、本当の今日のテーマですよね、カミングアウト、本当のことを言ってくださってありがとうございます。さあ続いての方です。お手紙をいただきました。藤子さん、ありがとうございます。妙慶さん、いつも素敵な言葉、癒されるお声を本当にありがとうございます。また妙慶さんの日替わり法話を毎日ネットで拝読しながら、そうだそうだと言いながら思っております。妙慶さんは宝塚に観劇に行かれるとお話をしていましたが、私も大好きです。今は京都駅からバスツアーで友人と行っています。電車の乗り継ぎがとてもしんどくなりました。私は宝塚の人たちはすごいなと思っております。もう歌を歌って、そしていろんな表情でもって訴える力がものすごくあります。歌を口ずさむために私家族笑顔で仲良くなっていきます。というのが、夫が抗がん剤治療していたんですが、こうして支えられていること、そしていろんな方から知恵をくださいと仏壇に向かってもお願いをしたりしてるんですね。仏様にかける言葉は何がいいんでしょうか、教えてくださいとのことです。そうですね、私はね、師匠からね、領収書をもらってくださいって言われました。私たちはね、病気を治してください、お供え申しますから幸せにしてくださいという請求書を叩きつけるんですね。これはね、私たちの勝手な都合なんです。そうではなくって、ありがとうございます、南無阿弥陀仏、それはどういうことかというと、力を抜いていこう、力を抜くことによって、力が逆に入ってたらやはり強くなって、思いが強くなるんです。そうではなくって、力を抜きながら、今与えられたこのご縁を大切にしながら、そして連れ合いさんとも優しく柔らかく接することによって、いよいよ和やかになったところで、病気というものが徐々に徐々に免疫がやっぱり活発化して緩和されていくんではないかということなんですね。また宝塚の方たちが歌ってくれてた詩もね、添えてくださいました。本当そうですよね。このように輝きを、地球上に輝きを、みんなあふれる太陽を浴びて微笑んで暮らせるようになったらいいっていうことをね、書いてくださっています。本当そうですよね。私たちは平等に太陽の光をいただき、平等にこの大地に支えられているんですよね。そして私たちは共に生きていくんだ、支え合い、支えられて生きていくんだということをもう一度確かめ合いたいですよね。ありがとうございます。さあ続いての方です。はるちゃんさん、ありがとうございます。皆さんのお便りを聞くのが楽しみですとのことです。わあ、そう言っていただいて本当に嬉しいです。今日もね、たっぷりと皆さんのお便りをね、紹介させていただきました。まだまだ、読み切れなかったんですが、次回紹介させていただきます。